さん、おはようございます。ペトロヴィッチは12日からですね、再び、入院ということになりました。で、私がですね、代わりに、礼拝のメッセージを送っていただきたいと思いますが、その前にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
時代に台頭する世界のリーダーであり、キリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて、全世界を支配し、クリスチャンを迫害し、神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのは、ダニエル書9章26節27節です。この来るべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、その立役者となった反キリストは、平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく、観覧自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって、頭に浮かぶライオンとか虎などで、何千何億も人は死にません。また黙示録で獣と呼ばれているのは、反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに抱かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても、反キリストによる粛清、反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する2人の預言者も、反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムに晒されます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
ありがとうございました。ですね、今日は、この、ルカによる福音書7章2節から10節の箇所からですね、御言葉を取り継いでいきたいと思います。この箇所ではですね、役人会長というこのローマのですね、役人会長がイエス様のですね、この話、イエス様が多くのこの病人を癒し、そして本当にこの解放、個人的な解放を行っているということを聞いていたわけですけれども、本当にこの自分のですね、本当にこう重んじられている、この説に書いてあるんですけれども、一人のとてもこう可愛がって信念をしていて、その新聞がですね、病気で死にかけていると書いてあります。で、死ぬっていうのはその頃その当時ですね、奴隷であったわけですね。ですから本当にこの奴隷であっても、この百人隊長ですね、本当にこう非常にこう可愛がっていたという。そして、その下上がですね、病気で死にかけていたということ状態になった時にですね、本当に エス様がこの近くに来て、そしてまたこのイエス様が多くの病人たちを癒しておられるということを聞いてですね、そのユダヤの長老たちを送って死の病を助けに来てくださるようにお願いしたわけですね。でその長老たちはですね、このイエス様のところにやってきてですね、ご事情を説明します。そしてこの人はあなたにそうしていただく資格のある人ですというふうにですね言うわけですね。この私たちのその街道をこの立ててくれた人です。でその頃こう神様を礼拝するために集まっていたのはシナゴクと呼ばれているその街道であったわけですね。そしてイエス様はその長老たちとこう一緒に行くわけですね。その時にこうその百人隊長はですね、自分の家からあまり遠くないところに来られた時にですね、百人隊長は自身たちを使いに出してイエス様に伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお見えする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私の血の病は必ず癒されますというふうにこう言ったわけなんですね。本当にこの百人隊長はですね、ローマのこの軍隊の隊長でした。でそのローマにはですね、すごいその頃のこのローマ兵というかローマの軍隊というのはとても最強の軍隊だったわけですね。そしてこの百人隊長が言うにはですね、このなぜこの主がこの言葉をこのいただかせてください、そうすれば私の血の病は必ず癒されますと言ったのかというとですね、本当にそのローマその頃のローマの文化はですねとても強かった。その強い軍隊のその特徴は何か、原因は何かというと、非常に秩序が秩序を正しくこの軍隊はこう動いてたんですね。権威に立てられたこの隊長がですね、構成を整えてから、もちろんその6000人の大部隊、大隊っていうのがあったそうなんですけれども、その6000人の長の人がこうこのようにせよと命じたらですね、千人隊長、その下100人隊長っていうふうに本当にこう語られた、その指示された、命令されたことからがきちんと受け取られて、みんなそのようにその隊長が自分の上にある権威ですね、言われたその言葉の通りに動いたからですね、そういう秩序正しかった。で権威がですね、正しくこう権威に立って、そしてこのもちろんその一番高い地位にあった権威者は皇帝から命令を受けて、そしてこうするんですけれども、本当にそのようにその言葉がこう発せられたらその通りに動いた。それゆえにですね、すごく強力な軍隊であったわけですね。ですからその軍隊の中に百人隊長としてこの隊を任されていたその百人隊長はですね、私もその言葉、その上の権威の言葉だったらその通りにしよう、言葉が語られたらですね、命令とか指示とかが来たらその言葉通りにこうします。そして私もその私のその部下にね、このようにしなさいって言ったらですね、部下はそのようにし、ですから 本当に私のところに誰の下にお迎えすることさえこの失礼と存じましたから、あの彼は異邦人でしたしね。だから私はもう本当にもうただあお言葉だけをいただかせてくださいで、言ったわけですね。でそうしたらイエス様は本当にこれを聞いて、あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たこともありません。ただもう本当にイエス様、あなたの言葉をいただかせてください。あなたが言葉を私に与えてくださったならば、私のそのしもべは癒されますというその信仰をこの百人隊長は持っていた。そのように信じていたということですね。そして使いが入ってみると、その信仰がですね、良くなっていったということなんですね。イエス様の言葉、神の言葉はですね、そのようにこの力、そしてイエス様の言葉はですね、すごい権威を持っていたんですね。なぜなら、この天と地を創造されたこの神様なんですね。力ある神、そしてその根底に神様の愛と配慮と計画があるんですね。本当に私たちが神様からのその言葉を受けるなら、受け取るなら、本当にイエス様が神様が語られたその言葉を受け取るならですね、そしてその言葉に従うなら、神様は素晴らしい神様の愛と計画を表してくださる方なんです。私たちのその隣の鹿児島市の隣はどこでしょうっていう感じですね。人吉、熊本の人吉あるんですけれども、そこで誤解されている牧師がいらっしゃるんですね。なんていうのかな、ダビデ、村上牧師ですかね。ちょっとど忘れしちゃったんですけれども、でもダビデ牧師という方がいらっしゃるんですけれども、その方はですね、奥様はデボラ夫人というんですけれども、クリスチャンになったんですね。イエスを信じて受け入れたんですけど、まだですねクリスチャンになって間もなくてですね、もうタバコやお酒もなかなかやめることができなかったんですね。そしてギャンブルしてました。だからですね、それまでクリスチャンのクリスチャンの時にしていたそのギャンブルによってですね、たくさんのね借金があったそうです。これはご自分で証し、公だけ証ししてますから語らせていただくんですけれども、そしてですね、なかなかお酒もやめれない、タバコもやめれない、ギャンブルもちょっとやめれない、そしてたくさんなってしまってですね、借金がですね、それでもうどうしようかって悩むようになったわけですね。そしてですね、保険をかけていたわけです、生命保険ですね。だからこの借金をね返しながら生活していく、生きていくうちのもとっても大変なことだし、この自殺だったら本当に気持ちいいですね。でも事故だったら本当に気持ち降りるだろうというふうに思ったわけです。そしてですね、自殺をしようと思いました。釣りも好きでやってたからですね、山の奥にすごい大きな滝があったそうです、鎌倉のね、ですね。それでそのこう滝壺の中に、壺がこう深くてですね、そして大きな滝だったので、そこに飛び込めばね、もう飛び上がってこう来ることできなくて死んでしまうだろうと思ったんですね。そしてね、それをいろいろこう考えてた時に、奥さんがですね、デボラ夫人がなんか主人の態度、表情というかですね、 違うって感じたそうです。それでね、神様に、神様、夫のこの何か表情というか感じがおかしいです、何か考えています、神様どうぞ助けてください。やっぱりそういうことを考えるとね、顔の表情にも目にもですね、また体力も出てくるわけですね。それで本当になんかね、その奥様ですね、あ、本当に神様にこう祈っていたそうです。そうしたらですね、もうこうどうしようもないからですね、そのダビデ牧師はですね、その頃牧師ではありませんね、信じてはない頃ですね、その用意をしてですね、その滝壺に向かって行ったそうです。釣りをして、そして滑ったということで、事故として認定されて、そしたらたくさんのこの借金を返すことができるだろうって、そして家族も何とかして生きていけるだろうと思ったんですね。で、そういう滝壺に行った時ですね、なんかやっぱりね、死ぬってすっごい怖いと思ったんですって。それでね、本当にこう飛び降りようと思うんですけど、飛び降りれないっていう感じで繰り返したけど、もう決心してですね、そして、お酒も飲んでっつったのかな、そしてもう飛び込んだんです。そしたらですね、もうすごい感じの中に飛び込んだわけですけれども、なんかすごい力がですね、ビューンって、なんかその滝壺の中からですね、こう沈んだって浮かび上がってくるでしょ。そしたらそのね、滝壺からね、なんかね、力が働いて、ビューンってなんかね、流されたんですって。で、流されたらね、そこ川になるわけでしょ。で、ね、その川はね、なんか膝ぐらいまでだったんですって。そしてね、立ち上がってですね、そしてですね、なんだって思ったんですね。ああ、知れなかったという感じで、そしてね、もう一回やろうと思って、そして飛び込もうとした時にですね、はっきり耳にですね、神様の声だって分かる、その言葉がですね、語られたんです。それはね、私のところに来なさいっていう言葉だったんですね。そしてそれを聞いた時ですね、だけで牧師は本当に涙が出てですね、そして泣いて、そして家にですね、また車に乗って、そして帰っていったんです。そこからですね、ダビデ牧師は本当に大きく変わってですね、そしてその後ですね、タバコからも、そしてお酒からも解放されていったんですね。今は全くお酒もタバコもギャンブルなどから全く解放されて、そして牧会社に建てられて、牧師に建てられてですね、神様の働きを成しているんですね。そしてですね、そのつい何日、4年ぐらい前か、すごい心臓の病気にもなったんですね。その心臓の血管が詰まっているっていう、心筋梗塞っていう病気になりました。で、本当にその仕事をしていたらですね、なんかすっごく胸が苦しくなって、ちょっとよく少し休んで、やっとの思いで帰ってきたけど、玄関のところでね、もう家に入ってこれないぐらい心臓が痛くて苦しくてっていう感じだったんです。そしてやっとの思いでこの布団に寝たんですけれども、もう病院に行こうって奥様に言っても、いや、もういいって。そしてですね、とうとう夜中になったんですね。でも奥さんはですね、もう仕方がない、もう私の言うことを聞かないからね、木原牧師に電話したんですね。そしたらね、木原牧師がね、もうこれは私の命じる言葉です、もう病院行ってください、今救急車を呼んで今病院行ってくださいって言ったんです。そしたらですね、そのダビデ牧師も そして病院に救急車に乗ってですね、病院に行きました。そしたらですね、あなたがもし朝病院に来た時にはもう間に合いませんでしたよって言われたんですね。それほど救急、もう急なことでもうすぐに手術をしないともう命はないっていうほどに悪くなっていて、こうそしてですね、もう以前にもそんな心臓の痛みがあったんですって。でもその時一生懸命祈ったら癒されて良くなって、また元気になったから仕事してたんですね。そしたらね、そこのところの違うところから血管が出てきてね、そして他のところの血管につながってた。そんな神様のね、奇跡が、起こってたんですって。でもその時はですね、また大きなその血管の、その心臓の血管のところが詰まってですね、そしてもう大変な状態になった。ところがもう本当にですね、その断食のようなこの点滴だけするとかですね、いろんな治療して病院に入院してる時にもう25キロぐらい痩せて、まるでこんな、なんてね、背は小さくてって、小さくてったりしてる、まあ、背はね、高くはない方で、ちょっと太っててですね、いたのに、もう本当に顔もほっそりして、なんか若くなったねって言った人がいましたとか、それから僕知らなくなったねって言った人もいたそうですけど、もう退院する時にはですね、あなたは車に乗っておいてます。そしてもうそんなね、片枠大工って言って、大きなこう建物を作った時に、建設した時にですね、外側に歩けるようなその枠を作るんですね。そして作業するんですね。そういう仕事をしてたんで、だからそれを5階までって言ったらすごいでしょ。その何かそのパイプとか板とかを持ってこうやってそれをこう積み上げて外枠を作るわけですから、すごい力仕事なのに、もうだんだんと良くなって、初めは経済をしてたんですけど、やっぱり生活が大変だし、やっぱり片枠の仕事はお金もね、たくさん入るし、そう言っているうちに、本当にそのね、仕事にまた再びつけるようになったんですね。そして、本当にですね、今はもう車でどこでも行くし、その仕事もバリバリやって、もう元以上にこう健康な体になったわけですね。神様が私のもとに来なさいと語られたその言葉に従ったとき、本当にその借金も返し、またこの病気になっても腎臓のその偏った食生活をしてたそうです。野菜は嫌いで肉ばっかり食べて、いつか自分はこんな病気になるんじゃないか、こういう病気になるんじゃないかと思っていたそのことがですね、本当にその結果としてなってしまったんです。神様の本当に祈って、そしてこう従っていた時ですね、神様は素晴らしい癒しの技を成して、奇跡の技を成して、本当に今は元気にですね、仕事をして、そして国会に仕事をしているということなんですね。イエス様のね、語った言葉っていうのは本当に力があって、そして愛があるんですね。本当にその言葉にこの従うときですね、神様がその語った言葉の全ての責任を取ってくださるんですね。最悪、なぜこんなことが起こるんだろうと思うことがたとえあったとしても、感謝して賛美して、そして祈っていくときにですね、神様は素晴らしいことを成してくださる、神様の御業を成してくださるっていうことです。本当に私たちもですね、いろんな戦いがイエス様だと思うんですけれども、本当に神様にですね従って、そして神様の言葉を受けて従っていきたいと思います。その時神様の素晴らしいことを成してくださいます。イエス様の名によってお祈りしていきたいと思います。愛する天の父様、本当にあなたの言葉での力があり、 あなたの皆には力があることを心から感謝いたします。どうぞあなたが私たち一人一人に問題に対して明確な言葉を語ってくださり、どうぞ私たちがその神様からの言葉をしっかりと受け取りに行って、どんなこの暴風の中に置かれても握り続ける力と恵みを与え、そしてあなたの素晴らしい御業を忍耐を持って祈り続け、待ち望み続けることができるように助けを与え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福をしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同の上に、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。